声の議会だより令和7年5月1日発行ナンバー234編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー234では令和7年3月定例月議会の中で行われた代表質問個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は議会事務局電話 366-0011 内線569までお問い合わせください。なおお聞きになりました CD は再び録音に使いますのでお送りしたケースに収め宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、3月定例月議会で審議された案件と議決結果、終わりの挨拶で、それぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑、答弁、委員会審査のあらましでは、近畿大学病院は、近代病院と略称しています。目次、代表質問、大阪維新の会代表西野茂次、1ページ。代表質問、日本共産党議員団代表深江陽子、2ページ。代表質問、競争未来代表池永祐樹、3ページ。代表質問、公明党代表北義夫、4ページ。個人質問、北村英二、5ページ。個人質問、久山佳代子、6ページ。個人質問、松井康介、7ページ。個人質問、花田正文、8ページ。個人質問、中井克也、9ページ。個人質問、中野学、10ページ。個人質問、山本麻美、11ページ。個人質問、山本久夫、12ページ。個人質問、小芝秀俊、13ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、以上14ページ。3月定例月議会で審議された案件と議決結果、15ページ。終わりの挨拶、16ページ。目次、終わり。代表質問、大阪維新の会代表、西野茂次、1ページ。令和7年度一般会計予算と今後の本市の行財政運営について。答え、本予算は昨今の社会保障経費の増大や物価高騰などの状況も踏まえ、各種未来への投資も可能な限り盛り込んだ。一方で限られた財源の中で行政サービスを実施していくため、慎重な行政運営が必要である。そのため、行財政運営戦略プラン2025を策定中である。引き続き最小の経費で最大の効果を上げる効率的な行財政運営に努めていく。要望、戦略プランの提案として対話型 AI 案内ロボットを窓口業務に導入することを提案する。待たせない窓口、申請書類を書かない窓口が実現する。市民サービス向上、経費削減、限りある人材を有効的に活用していくため、 導入を要望する。大阪狭山市職員の人材育成及び組織運営に関する条例について、問い、具体的な取り組みについて伺う。答え、この条例は職員が意欲的に働き組織として力を発揮できる環境を整えるために重要な基盤となる。具体的な取り組みとして、計画的な職員採用や適材適所への配置、職位別キャリアパスに基づく能力開発や組織改善に取り組み、意欲的に働ける職場環境を作り上げる。新条例を職員全員の共通理解として浸透させ、計画的に人材育成と組織力強化を進める。要望、現在本市では組織力・意欲向上改革に取り組まれている。組織・職員間の相思相愛度を測るエンゲージメントに関する職員調査を実施し、その結果を分析することにより、客観的な視点から組織課題を明確化した上で、具体的な改善アクションを組織全体で実施するとしている。継続的に取り組まれ、より良い職場環境を構築するよう要望する。また、職員のモチベーション向上や組織の活性化を図るため、表彰制度の創設を提案する。本条例制定により、組織の継続的な成長と本市の発展に貢献することを期待する。教育振興基本計画の進捗について、第2期計画はコロナ禍の中進められたが、地域の協力を得て様々な取り組みが進展した。タブレット端末の導入により、個別の学びに効果的に活用できた。コミュニティスクールを全小学校に展開し、学校、家庭、地域が一体となった連携が進んだ。第3期計画では、特に地域との連携強化とグローカル人材の育成に重点を置いて取り組んでいく。要望、グローカル人材の育成に向けて、コミュニティスクールの推進に加え、異文化間共同、英語教育、批判的思考力の育成など、地域に根ざした学びと、広い世界を見据えた教育課程の編成と推進を要望する。本市の下水道事業における管路施設の維持管理について、答え、令和7年1月の埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、職員が緊急点検を行い、異常がないことを確認し、ホームページ上で公表している。要望、管路施設の維持管理には多額の費用が必要となる。市民の暮らしを支えるライフラインを適切に維持管理していくために、予算を十分確保していくよう要望する。代表質問、日本共産党議員団代表深江陽子、2ページ。大阪狭山市未来に輝く教育の街条例案について。問い、制定する立法根拠は何か。答え、市長は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育大綱を、教育委員会は教育基本法に基づき、教育振興基本計画を策定する。教育大綱及び教育振興基本計画に基づき、教育施策を推進することを目的とする。問い、参考にした自治体はあるか。答え、大阪市、泉佐野市、和泉市、福岡県、嘉麻市、宮城県白石市などが制定しており、先行自治体の条例を参考にした。問い、本条例の基本理念とは何か。答え、市長、教育委員会、保護者、市民及び学校園の役割を明らかにし、 総係で教育施策を推進する。教育振興基本計画が掲げる基本理念、学び合い、つながり合い、未来に輝く人づくりに取り組んでいく。意見。基本理念を明確化することや、子ども基本法の趣旨を尊重することなど、さらに検討が必要である。大阪・関西万博遠足の危険性は解消できるか。問い。片野市、熊取町、島本町、吹田市は不参加を決めた。また、低学年は不参加という学校も出てきた。吹田市では安全面を最優先に考え、教育委員会が大阪府教育庁に確認を行った。その結果、子どもを安全に引率できないと判断し、不参加を決定した。本市では安全面の確認はできたのか、また下見後、不参加を決定する場合は尊重するとしていることについて、再度見解を伺う。答え、安全面については大阪府教育庁を通じて万博協会に確認している。協会の示した防災基本計画や実施計画を見る限り優れている。下見は教育庁をはじめ教育委員会も会場を確認し指導を助言する。また下見後の校長の判断を尊重する。子ども子育て支援の充実を。問い、東の幼稚園の施設活用は子ども誰でも通園制度の実施だけでなく、今後は近隣の子育て世代が気軽に訪れることができるような子育て支援の拠点として活用することを求める。本市の見解を伺う。答え、まずは空き教室を利用して子ども誰でも通園制度を実施する。その後、地域子育て支援拠点や教育・保育の質の向上を図るための研修施設として活用する。意見、子ども誰でも通園制度では、事前の直接面接や保育士の常駐が必要である。また、幼稚園の施設活用については、地域の声を聞くとともに、さらなる情報発信を求める。交通渋滞や安全確保の取り組み。問い、狭山ニュータウン西の交差点周辺では、通勤・通学の時間帯には交通渋滞が起こる。また、信号無視の青信号になるとスピードを出す車も多く危険である。対策を求める。答え、交差点周辺のスピード抑制については、路面表示や案内標識など多くの交通安全対策を実施してきた。令和7年3月には、通学時の見守りの方の安全指導も含め、黒山警察署に交通指導を要望し実施した。今後も黒山警察署と連携していく。代表質問、競争未来代表池永祐希、3ページ。令和7年度当初予算について。問い、令和8年度以降の当初予算額推移の見通しと事業継続性について。また、令和7年度当初予算にかける市長の思いを伺う。答え、臨時的経費が削減される一方で、社会保障関係経費は引き続き増加が見込まれることから、令和7年度と同等規模の予算編成が続くと想定される。財政基盤を確立すべく、行財政運営戦略大綱及び行財政運営戦略プラン2025を策定していく。健全な行財政運営を基本としながら、今すべき投資は先送りすることなく実行し、生涯住み続けたい町、大阪狭山市の実現を目指していく。今熊地区周辺エリア複合施設整備にかかる社会教育の展望について。答え、 複合施設の運営方法の検討の際には、高い専門性やノウハウを有する人材の確保や育成、これまでの取り組みや実績を継承し、社会教育の長期的、継続的な充実につながるよう協議を進める。市民ニーズの把握に重点的に取り組むとともに、部門間での情報交換を積極的に行う。移行期間についても、技術や経験が途絶えることがないよう検討していく。民間機能と公共機能が連動し、相乗効果による良質な公共空間が形成されるよう、全庁的に検討していく。近畿大学病院移転後の後継病院にかかる現状について、答え、後継病院については、医療審議会で合意が得られた後に、開発許可申請の手続きへと進む。市としては手続きがスケジュール通りに進められるよう引き続き調整していく。重層的支援体制整備事業の今後の展望について、答え、これまでの本事業は個別相談支援が中心であったため、今後は参加支援や地域づくりに向けた支援についても取り組みをより強化していく。要望、複合課題による社会的孤立を防ぐための地域づくり、参加支援については、福祉領域に限らない幅広い概念であるため、その推進については、全庁的に市が一丸となって取り組まれるよう要望する。不登校児童生徒の健康診断の展望について。問い、令和6年9月定例月議会で質問した不登校児童生徒が健康診断につながりやすくなるための取り組みについて、その進捗を伺う。答え、各校で受診できなかった子どもに対して、学校医や学校歯科医の勤務する委員での受診を促してきたところであるが、費用負担が発生する場合もあったため、費用負担なく受診できるよう調整した。健康診断を受けることができなかった場合の対応については、子どもを活用した周知により、確実な受診を進める。生徒指導担当教員の配置について、答え、不登校の解消やいじめ防止に向けた業務を専任で行う生徒指導担当教員について、まずは中学校全校への配置を積極的に働きかけていく。要望、中学校全校への配置後には、小学校全校への配置についても積極的に働きかけていただきたい。代表質問、公明党代表北芳生、4ページ。市政運営方針について、今回の市政運営方針を受けて、本市の取り組み及び見解を伺う。問い、大阪・関西万博への学校行事の参加の費用を、なぜ市が全額負担するのか。答え、子どもたち全員が安心して参加できる機会にするために、交通費となるバス代について、費用を市が全額負担することとした。問い、大阪狭山市行財政運営戦略プラン2025に対する意気込みについて、答え、大阪狭山市行財政運営戦略プラン2025の取り組みを進めるにあたっては、デジタル化等の推進、公民連携、広域連携等の推進、組織運営体制の効率化と強靭化、既存事業の見直しに基づき、安定した財政基盤の確立につなげていきたい。問い、南第三小学校の在り方について、答え、ICT を活用した教育を先導的に進める南第三小学校の児童数の推移を見ながら、適正化に向けた検討を進めていく。働きやすい 職場環境について、令和4年度に主に自己都合で仕事を辞めた人の数は約1万2000人で、30代までの若手職員が全体の3分の2を占め、住民サービス低下や組織弱体化が懸念されるとの報道がある。そこで、問い、大阪狭山市では若手職員が退職されるという実態はどうなっているのか。答え、就職後3年以内の離職率については、新規高卒就職者で 38.4%、新規大卒就職者で 34.9% となっており、本市においても同水準である。問い、セクハラ、パワハラ等があった場合の相談窓口と、最近話題になっている広域通報窓口はあるのか。答え、本市職員が相談員を担う内部相談窓口に加えて、令和4年度からは専門の心理カウンセラー等が対応する外部相談窓口を業務委託で設置し、内部広域通報の通報相談窓口についても兼ねたものとしている。問い、市役所内ではサービス残業の実態はないのか、また出退勤システムにおいて出勤しているにもかかわらず、サービス残業になっていることはないのか。答え、過去に実施した職員アンケートの結果では、所属長に事前申請をせずに時間外勤務をしたことがあると回答した職員数は、回答者134人のうち28人であった。手塚山学院大学狭山キャンパス跡地について、問い、手塚山学院大学狭山キャンパス跡地について、介護施設、医療施設、研究施設及びその関連施設として利用する方向で検討しているとされていた。本市の見解を伺う。答え、介護施設、医療施設、研究施設等を基本とした当初計画に変更はなく、引き続き各施設の具体化に向けて検討を行っていく。道路の陥没対策について、問い、埼玉県八潮市において下水道管の破損に起因する陥没事故が発生した。市道以外の府道や国道などはどうするのか、本市の見解を伺う。答え、富田林土木事務所に確認したところ、本市と同様に路面正常調査等や日常的な道路パトロールによる点検を実施し、道路内に空洞等が発見された場合には早急に補修を行っている。個人質問、北村英二、5ページ。近代病院移転跡地のまちづくりの一環に無電柱化を。答え、新設道路の築造もあり、無電柱化で景観に配慮したまちづくり、通行空間の確保、災害時の電柱倒壊による被害の軽減などが図れるため、関係事業者と協議を行い、無電柱化の実現の可能性について検討する。池森田中家の維持について、答え、史跡の管理団体に大阪狭山市が指定されており、日用管理として樹木剪定や草刈りを実施している。建造物に支障が生じた場合は、応急対応することで史跡の維持管理を行っており、令和6年度は母屋の雨漏り修理を行った。今後は日常管理と応急対応を継続し、将来的な方針として保存活用計画を早い時期に策定した上で、国の補助制度も活用し、建造物の修理や活用に必要な施設の設置等、史跡の整備を進める。 少子高齢化の原因について、答え、人々のライフスタイルや価値観の多様化、結婚や出産に対する意識の変化等を背景とした非婚化や晩婚化の進行、育児に対する心理的、経済的負担への懸念などが複合的に影響していると認識している。意見、少子化対策は非正規労働者の正社員化を進め、賃金の引き上げ、就労と育児の両立を可能にすること、少子化対策の予算を他の先進国並みに引き上げることなどが必要である。地域活動や市民活動がわかる職員研修とは、答え、地域の活動がわかる職員づくりを目的に職員研修を実施していく。大阪狭山市職員の人材育成及び組織運営に関する条例案について、答え、職員が全体の奉仕者としての強い使命感を持って職務を遂行し、仕事へのやりがいや働きがいの向上等につなげていくために提案した。意見、人事評価の運用面で十分注意していただきたい。大阪狭山市未来に輝く教育の街条例案について、意見、子どもが中心になるよう幅広く市民参加で丁寧に作るべきだ。個人質問、久山佳代子、6ページ。魅力ある新子ども園の設立に向けて、問い、病児保育、病後児保育の設置を、答え、いずれの事業についても新しい子ども園での実施は予定していないが、子育てと仕事の両立を支援し、保護者が安心して働ける環境の整備に向けて引き続き取り組んでいく。問い、特色ある保育内容を。答え、これまで本市が培ってきた幼児教育に関する知識や経験を受け継いでいくとともに、認定子ども園の良さを生かしたそれぞれの発達過程に応じて必要な経験を保障していきたい。完全無償化となる学校給食の充実を。問い、現在とこれからの学校給食について。答え、現在の学校給食で提供している量や質を維持していくため、食材の価格高騰へのさらなる対策を講じた上で、教育に要する保護者負担の軽減を図っていく。問い、学校給食センターの管理体制、栄養教諭や栄養士の役割について。答え、本市は昭和48年10月から小中学校で完全給食を実施し、大阪狭山市産や大阪産の食材の活用も推進している。また、バイキング給食を実施し、食育の推進に努めている。食物アレルギーを有する児童生徒から希望された場合には、毎月学校給食で使用する物資の産地を記載した一覧表や、使用する食品に含まれる材料、アレルゲンの食品の成分分析表も配布し、誤食の未然防止を図っている。令和7年4月13日から開催されるエキスポ2025大阪・関西万博の開催期間中に、参加表明をしている国々の中から、いくつかの国にちなんだ万博献立を実施していく。電子投票の実施と若者の投票率を向上させる取り組みを。問い、電子投票の実施を。答え、さまざまな課題から現時点での導入は困難と考えているが、今後国の動向や他市の状況などを注視していく。問い、若者の投票率を向上させる取り組みを。答え、教育機関等と連携した主権者教育をさらに積極的に実施していく。問い、 期日前投票所を狭山ニュータウンに答え、投票日当日の投票所の再編や期日前投票所の増設なども含め調査研究していく。個人質問、松井康介、7ページ。安心安全な暮らしを守るために、問い、刑法犯の認知件数は減少を続けていたが、令和5年から3年連続で増加している。近年は子どもや女性が被害者となる犯罪や在宅中に押し入り、暴力の末に金品を奪うなど、負傷者だけではなく、死者まで発生している。本市は金剛駅前交番の新規増設を大阪府に要望しているが、大阪府の交番等の最適化計画により、組の交番が存続の危機と聞く。近年の状況を鑑みると、全く容認できるものではない。市長の市政運営方針でも、引き続き地域における防犯環境のさらなる充実強化を図るとあるが、取り組んできた状況などについて。答え、本市では防犯委員会や地域防犯ステーションなどの運営団体による防犯活動、市職員や地域の防犯団体等の青色防犯パトロール車による防犯パトロールなど、地域と行政が連携を図りながら安全で安心な街づくりに努めてきた。昨年4月に大阪府警察本部と黒山警察署から組の交番を隣接交番と統合を図りたい旨の申し出があったが、交番は地域における治安維持のために重要な施設と考えているため、交番の統合については受け入れることはできないと伝えた。引き続き地域と連携を図りながら、大阪府警察本部と黒山警察署に対して要望を続ける。市役所で働くということ。問い、市職員は全体の奉仕者として地域住民の福祉の増進を図ることが使命とされている。市民の安全を守り、安心して生活が送れるよう各種公共サービスを総合的に展開し、住みよい町を作ることが最大の業務と考える。その職員の職場環境について、室温や服装を考慮した働きやすい環境づくりが必要と考える。答え、健康で働きやすく、働きがいのある職場環境を推進するため、職場環境の改善に鋭意取り組んでいる。服装に関しては、信用と品位を損なわず、清潔な身だしなみを心がけ、夏場はクールビズ、冬場はウォームビズを行っているが、公務能率や行政サービスの向上、省エネルギーの推進などを目的として、ノーネクタイやノージャケットなどの軽装勤務を通年化する動きがあることも承知しており、今後検討していく。個人質問、花田正文、8ページ。住宅耐震化の推進について、問い、国土交通省では令和6年、能登半島地震における建築物の構造被害の原因を調査した。建築物を旧耐震基準、新耐震基準、現行規定の建築年代別に分け、被害の傾向を分析した結果、新耐震基準導入以降の木造建築物であっても、建築時期が1981年から2000年までのものは、それ以降の建築物よりも倒壊等の割合が高いことが示された。本市の耐震診断、改修の補助制度の対象は、原則昭和56年、1981年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造建築物であるが、新耐震基準で建てられ、現行規定を 満たしていない平成12年2000年5月31日以前のものまでに拡充するべきと考える。答え、平成12年に建築基準法が改正され、木造の建築物に対する構造の基準が厳格化されたことは承知しており、現行の基準にまで耐震性能を引き上げることは大変有効であると認識している。まずは昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅の耐震化率 95% の達成に向け取り組みを進めていく。要望、旧耐震基準で建てられた住宅を早急に耐震化し、耐震化率 95% を達成する必要があるのは十分理解している。しかし、新耐震基準で建てた木造住宅の耐震診断や補強工事にかかる費用への補助を独自で行う自治体も出てきている。今年で阪神・淡路大震災から30年となる。ボランティアで現地に向かったが、目の前に広がった地獄絵図は今でも脳裏に焼き付いて離れない。建築物は人を守るもので、人を殺めるものであってはならない。熊本地震においても、1992年以前に建築された学生アパート3棟の1階が押しつぶされ、犠牲者が出た。本市においても家屋が倒壊して人命が奪われるということはあってはならず、人命より大切なものはない。補助制度の拡充を求める。公用車への有料広告掲載について。答え、大阪狭山市行財政運営戦略プラン2025において市が保有する財産を活用し、広告収入等の民間資金を獲得する手法としての一つの取り組みと考えている。個人質問、中井克也、9ページ。今熊地区編エリア複合施設整備事業基本構想について。問い、運営者や市民の声をできる限り取り入れ、市民とワクワクを共有していくための計画について伺う。答え、説明会や運営内容に関するワークショップの開催など、事業の進捗に沿った意見交換の場を設けるよう検討し、市広報誌等で知らせる。倒木事故防止と首赤津や髪切り対策、桜並木の保全、天の街道の見晴らしポイントの整備について。問い、倒木事故防止と首赤津や髪切り対策、桜並木の保全について伺う。答え、職員による街路樹のパトロールや市民と協力した首赤津や髪切り撲滅作戦などの対策を実施している。伐採した後は桜の幼木植樹など周辺住民等の意向を確認して進める。問い、天の街道の見晴らしポイントの整備について伺う。答え、山並みの見えるビュースポットの整備を検討しており、天の街道から東大池公園までの一体的な空間整備を検討していく。要望、市民と協力しながら安全で居心地が良いウォーカブルな街づくりを実現していくことを要望する。防犯カメラの設置拡充について。答え、令和5年度末時点で50台の防犯カメラを設置し、地域の防犯活動を支援する補助金で90台の設置を補助した。令和7年度から3カ年計画で市が設置する防犯カメラは倍増の100台を計画している。設置補助は令和7年度からの2カ年限定で、新規設置の補助率を従来の2分の1から3分の2に拡充し、地域で設置できる環境を構築する。要望、 効果を検証しながら市民とともに日本一安心度が高い大阪狭山市を目指していくことを要望する。オーガニック食材を使用した日本一の給食を目指すことについて、答え、令和6年度からバイキング給食で有機ケチャップを使用し、安全で健康的な学校給食の提供に努めている。食塩量を約 30% 減らし、食物繊維が約 85% 増える減塩パンを令和7年度から提供する予定である。導入可能な有機食材を調査研究していく。要望、先行都市の調査研究や有機農業をしたい市民等と連携して有機農地を活用し、地産地消の有機野菜を含む学校給食の実現を要望する。個人質問、中野学、10ページ。本市の社会インフラを支える人材と財源の確保について、問い、人材の確保と財源の確保について伺う。答え、人材は民間企業や地方公共団体でも必要性が高まっており、確保が非常に困難になっている。財源は活用できる制度を見極め、必要となる財源を確保する。要望、今後も人材確保を推進し、地方債の一般財源への負担を少なくなるようにしてほしい。屋外設置 AED について、問い、指定避難所でもある市内の学校の校門前や、多くの市民がさまざまな目的で集う自治会館や公共施設などの外部への導入検討について伺う。答え、堺市消防局と連携のもと、AED の使用方法を含めた応急手当の普及啓発に努めていく。要望、避難所地震解除ボックスが設置されている施設に設置を要望する。有給農地の活用について、問い、市民農園を整備し有給農地を増加させない取り組みについて伺う。答え、都市農業の多様な機能の発揮を通じて、将来にわたって農地利用が適切に行われるよう地域と一体となって取り組んでいく。要望、市民が参加しやすい農園や特色ある野菜などを活用した市民農園の広がりを期待しつつ、収穫された野菜等は材料の一部や加工品の原材料などへの用途の展開を望む。大阪・関西万博の本市の取り組みについて、問い、大阪ウィークの取り組みや市民パフォーマンスステージ、狭山池バトンアートパークなどの開催に向けた進捗状況を伺う。答え、本市の歴史文化遺産や特産品といったものの魅力、個性豊かなパフォーマンスや多彩なアートを作り出す人の魅力、その双方の魅力を存分に生かしながら、町の魅力を効果的に発信することで、多くの方々に本市を知っていただき、地域の活性化につなげていく。要望、万博に出向かれた方々が万博で描いた未来社会を周囲と共有し、本市の取り組みが地域活性化の起爆剤となるよう望む。個人質問、山本麻美、11ページ。一人一人を大切にする教育について、問い、通常の学級で異なる学力層の子どものニーズに対応した指導・支援を行うモデル、MIM と株式会社ベネッセコーポレーションの学習ソフト、マルグランド、この2つの活用による効果と課題について、答え、読み MIM において苦手さを表す割合が 25% 減少し、 算数未満においても 19% 減少した。マルグランドでは読み書きに困り感を抱える割合が 15% 減少した。様々なツールを活用しながら一人一人を大切にする教育を進める。要望、本市の子どもたちに学ぶ楽しさと分かる嬉しさを実感してもらえるよう、今後も一人一人を大切にする教育にさらに取り組まれるよう要望する。問い、学校で行われる地震を想定した避難訓練の現状と今後の取り組みについて。答え、各校で作成している危機管理マニュアルにより毎年2回以上実施し、実際の災害に備え開始時間を事前に通知せず、子どもたちが主体的に避難行動を取るための訓練をしている。引き続き学校における避難訓練の充実が図られるよう指導していく。要望、避難訓練で最優先となるのが自分の命を守る、自分ごととして行動できる形も大切である。今後さらに
誰一人取り残さない
インクルーシブ教育、一人一人を大切にする教育を推進するために学校教育、社会教育、地域がしっかりと連携し、子ども真ん中社会の大阪狭山市となっていくことを要望する。
幼稚園の統廃合後の施設の跡地活用について。
答え、就学前教育、保育や子育て支援の分野において現状の課題の解消だけではなく、今後必要となるサービスの実施なども見据えて、それぞれ有効に活用していきたい。要望、これからのまちづくりを考えたとき、サードプレイス、第三の居場所が本市にも必要なのではないか。跡地活用については、居心地のいい第三の居場所を検討に加えていただくことを要望する。本市の若者支援について、要望、独身の若者支援として婚活支援の取り組みを要望する。個人質問、山本久夫、12ページ。幼稚園・子ども園の再編、
統廃合後の就学前教育・保育の在り方について。
問い、
新子ども園での就学前教育・保育について伺う。
答え、発達過程に応じた必要な経験を保障し、
本市の就学前教育・保育の質の向上を図っていく。
問い、廃園の跡地活用について伺う。答え、現状の課題の解消だけでなく、将来も見据えてそれぞれを有効に活用していく。問い、
保護者説明会での意見・要望への対応について伺う。
答え、質問が多くあった送迎バスの運行や費用等は今後検討したい。
今熊地区周辺エリア複合施設整備事業に関連する複合化対象施設の跡地活用について。
問い、当該計画敷地外の休日診療所の跡地活用について伺う。答え、市民ふれあいの里や
青少年野外活動広場とも連動できるような
活用方法や
地域を俯瞰した取り組みも視野に入れ、
活用提案の募集など計画的に取り組んでいきたい。小学4年生を対象とした CBT 調査について。問い、独自に小学4年生を対象に CBT 調査をするに至った経緯と期待される教育効果を伺う。答え、教育委員会としては早い段階で子どもたちのつまずきを見つけ指導支援につなげるために調査を計画した。この調査の結果を指導に生かすことで子どものつまずきに着実にリーチすることができるよう学校に指導助言し、 文章を書いたり、自分の考えをノートにまとめたりといった言語能力に資する学習活動の充実にも取り組んでいく。消防団員の確保について問い、本市の女性消防団員確保の取り組みと各消防団の情報交換の場の必要性について伺う。答え、
令和6年度は
2名の女性が入団され、総数6名である。女性や若年層をはじめ幅広く地域を支える消防団員の確保に努める。活動拠点は災害の種別ごとに災害現場や消防署に設けている。団員の意見交換の場の必要性は認識しており、活動拠点の在り方については消防団の意見を踏まえ実行していく。個人質問、小芝秀俊、13ページ。
敬老祝いポイントカードについて
問い、昨年度までの敬老祝い金支給事業に変えて、敬老祝いポイントカード、サヤリンポイントカードを贈呈することとなった。このカードは市内の加盟店で利用できるものであり、地域経済の活性化にもつながるというものである。満88歳の方に2万円のポイントカードを送るよりは、昨年度までのように現金を送る方がいいのではないか。答え、高齢者福祉の増進と市内の地域経済の活性化を目的として、事業実施をしている。今後とも関係部署と連携し、サヤリンポイントカードの利便性の向上に努めていく。幼稚園・子ども園の統合問題について問い、東野地区の住民をはじめ、4園を1園にする案については反対の声も多い。たった1回の説明会で参加者の納得も得られないまま強行することは許されない。見解を伺う。答え、適正な集団規模での教育環境の実現のためスケジュールにのっとり進めたい。意見、住民の願いに市は誠実に応えるべきだ。東の幼稚園の入園募集の打ち切りを撤回し、条例の見直しも含めて市民との対話を続ける必要がある。大阪・関西万博への学校行事としての参加について問い、安全対策についてどこまで解決されたのか。答え、これまで校外学習で訪れている施設の安全対策と比較しても十分な計画であると校長会で確認した。意見、運よく学校に帰ってこられれば良いという立場ではなく、厳密な安全確認を求める。学校給食の安全と質の向上に向けて。答え、有機ケチャップや地元野菜の使用に努めている。要望、できることからやっていくことが大切である。自衛官募集のための名簿提供と
除外申請制度の周知について。
答え、自衛官等の募集対象者情報の除外申請者の数がこれまでの0人から令和6年4月から令和7年2月までの間で22人になった。要望、今後とも周知徹底に努めていただきたい。オンラインカジノについて問い、オンラインカジノ客の摘発が増加している。オンラインカジノは犯罪との周知を求める。答え、市ホームページや広報誌を通じて周知啓発を図る。高齢者に優しいゴミ収集について答え、訪問介護サービスによる生活援助や社会福祉協議会の有償ボランティアも利用できる。要望、少しでも楽にゴミ出しができるよう小型収集車の調達や作業員の確保も検討いただきたい。 委員会審査のあらまし14ページ。議案は各委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。近畿大学病院移転後の後継病院についての請願、不採択とする意見、近代病院移転後の後継病院の医療機能等については、これまで慎重かつ真剣に審議を行い、市当局に対しても意見を述べ、市民への説明も誠実に行ってきた。市民も議会も市当局もできることはすべて行ってきた結果が現在であると考えており、不採択。採択とする意見、近代病院の移転については、
長期間慎重に議論されてきたことは承知しているが、
周知や説明が十分とは言えず、市民に対し経過報告も含めて、誠実に分かりやすく説明すべきであると考え、採択。審査の結果、不採択となりました。最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願。不採択とする意見。経営が厳しい中で、中小企業にとっては
賃金の引き上げが大きな負担となり、倒産や雇用の減少を招く恐れがある。
最低賃金法の改正や中小企業支援の拡充の意図は理解できるものの、その効果や公平性、財源などに疑問があり、不採択。
採択とする意見、物価の高騰がとどまらず、市民の生活は圧迫されており、賃金の値上げは切実な願いである。中小企業と小規模事業者支援の抜本的強化が必要であり、労働者の生活の改善と中小企業支援策の拡充を求め、採択。審査の結果、不採択となりました。
総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。
政党機関紙の
庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情、不採択とする意見、さまざまなハラスメントを防止し、働きやすい環境を作る趣旨で、職員に意見を聞くことは賛成するが、政党機関紙に特化した表題となっており、不採択。採択とする意見、職員が議員からの心理的圧迫を受けているか否かは、実態調査をしなければわからないことであり、政党機関紙に限らず、個人情報に配慮しつつ、総合的に調査することが望ましいと考え、採択。審査の結果、採択となりました。
政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める要望、
不採択とする意見、議員から職員へのハラスメント行為が慢性化しているとする要望の内容は容認できず、不採択。審査の結果、不採択となりました。
大阪狭山市未来に輝く教育の街条例、
継続審査とする意見が多数となったことから、本議案については継続審査となりました。未来に輝く教育の街条例案の訂正を求める要望、不採択とする意見、挿入を求める文言については、教育基本法で規定されており、訂正は必要ないと考え、不採択。採択とする意見、個別に文言の修正を求める内容であるが、全体を通して条例の内容を再度よく考えてほしいとする意見と捉えている。要望の趣旨としては問題ないと考え、採択。審査の結果、不採択となりました。
児童生徒の関西万博2025遠足の安全面の確認についての要望。
不採択とする意見。学校長の教育課程の編成権を侵害していると考え不採択。採択とする意見。爆発濃度のメタンガスや強い毒性を持つヒアリの確認。大屋根リングの土台護岸の崩落が発生している。安全面の確認を取り市民へ説明を求める当然の要望であり採択。審査の結果不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和7年度2025年度一般会計予算。反対とする討論。学校給食費の完全無償化や帯状疱疹ワクチン接種の助成など様々な事業の実施は評価できるが、一方で上下水道料金福祉減免の見直しに伴う激変緩和策であるソヤリンポイント付与額の引き下げなど冷たい対応と言える。また大阪・関西万博会場の夢洲の安全性に数々の不安が指摘されているが、
子ども万博会場無料招待事業としてバス代を負担する予算が計上されている。物価高騰による年金の実質的な引き下げ、
高い社会保険料や制度の改悪など、国の政治の在り方が市民への暮らしを直撃しており、国への抗議を含めて反対。反対とする討論。さまざまな苦心工夫を重ねた予算編成ではあるが、経済的な効率を優先して幼稚園子ども園の統合を強引に進めるなど、市民の要望を軽んじる市政運営が目立つ。国や大阪府からの補助の拡大、市民の願いに応える市政運営を求めて反対。
賛成とする討論。これまで求めてきた地域手当の引き下げを
段階的に実施することについて評価する。また行財政運営戦略プラン2025の策定が進められ健全な財政運営に努められており、給食費の完全無償化や歩道整備などの市民のニーズに沿った予算編成となっている。しかし社会保障費の増加や公共施設の再編、学校園の適正配置や老朽化するインフラ施設への対策など多額の予算を必要とする事業が控えていることから、引き続き行財政改革を着実に推進し、効率的で持続可能な行財政運営に努めることを求め賛成。賛成とする討論。歳入では昨年度予算額と比較し約4億7000万円の増収となっている。また歳出では行財政改革の推進による健全な財政運営を基本に、子育て支援や今熊地区周辺エリアにおける複合施設等の整備、近代病院等跡地活用などの町のリメイクの推進、防災防犯対策の強化や福祉、医療、介護施設の充実などを柱に、未来への投資やさまざまな住民ニーズに対応して予算編成されたものであると考え賛成。審査の結果可決となりました。令和7年度2025年度国民健康保険特別会計事業勘定予算。反対とする討論。国民健康保険制度の構造問題の解消には国庫負担を増やす以外にない。国や大阪府に対し抜本的な国民健康保険制度の見直しを行うよう強く要望していくべきであり、
抗議の意味を込めて反対。
反対とする討論。高すぎる保険料で 国民の生活は限界である。市として様々な努力をされていると思うが、少なすぎる国の補助や大阪府の統一保険料が結果として国民健康保険料の値上げにつながっている。制度を持続可能なものとするためにも、国や大阪府の財政支援を強く求め反対。賛成とする討論。大阪府内において国民健康保険料率が統一され、より一層の安定した財政運営につながるよう図られている。また医療費の適正化のさらなる推進を図るため、生活習慣病重症化予防など保険事業の取り組みが継続して進められており、特定健康診査においては受診率向上のため、受診者へ検診結果のアドバイス冊子やサヤリンポイントカードの申請を行うなど、被保険者の健康増進にも努められている。引き続き安定的かつ持続可能な保険制度の構築に向け、事業運営を行うよう要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。令和7年度、2025年度、介護保険特別会計、事業勘定予算。反対とする討論。市の努力だけでは解決しない制度上の問題が大きく、国や大阪府に対し、公費負担による保険料等の引き下げを強く要望するよう求める。介護保険制度の生みの親といわれる厚生労働省の幹部でさえも、国家的詐欺となりつつあるといわれる異常事態であり、市民に大きな痛みを与えている国の在り方に抗議の意思を込めて反対。反対とする討論。訪問介護の報酬引き下げなどにより、全国的に中小の事業所等の倒産が相次いでいる。この制度は危機的状況を迎えており、制度を維持するための打開策は国庫負担の増額のみである。国庫負担の拡充を求めて反対。賛成とする討論。認知医師、認知症サポーターの養成や、認知症カフェの運営補助、高齢者、e スポーツ教育事業の創設などの予算が盛り込まれ、介護予防の積極的な取り組みとともに、居宅や施設介護サービスについても適切に制度の運用が継続されている。今後も高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けることができる制度づくりや、安定的な運営に取り組むことを要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。令和7年度、2025年度、後期高齢者医療特別会計予算。反対とする討論。75歳以上を後期高齢者として、74歳以下の人と切り離し、多くの病気を抱えるハイリスクの高齢者だけをまとめた世界に例を見ない制度を廃止し、お金の心配なく安心して医療にかかることができる制度への転換が必要と考え、反対。反対とする討論。高齢者の命と暮らしを守ることは自治体の重要な責務であり、国からの財政支援を強く求めて反対。賛成とする討論。現行の法律に基づく制度の運営に必要な経費、また広域連合の保険料納付金及び事務費負担金であり、当然必要なものと考える。今後も市町村の財政負担が過度とならないよう、国に強く働きかけることを要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。3月定例月議会で審議された案件と議決結果、15ページ。委員会提出議案、議会会議規則の一部改正、議会傍聴規則の一部改正、可決、全員。条例案件、 職員の人材育成及び組織運営に関する条例、公共施設等整備基金条例、非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部改正、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、職員の退職手当に関する条例の一部改正、文化会館条例の一部改正、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、
市税条例及び議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正、
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正、下水道条例の一部改正、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、可決全員。私立幼保連携型認定こども園条例の一部改正、可決多数。その他、指導路線の認定及び廃止、可決全員。
令和7年度予算、一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、可決多数。令和6年度補正予算、一般会計第10号、国民健康保険特別会計第4号、介護保険特別会計第2号、後期高齢者医療特別会計第1号、今熊財産区特別会計第2号、可決全員。令和7年度補正予算、一般会計第1号国民健康保険特別会計第1号、介護保険特別会計第1号、後期高齢者医療特別会計第1号、可決全員。請願、近畿大学病院移転後の後継病院についての請願、不採択多数。最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の
採択を求める請願、
不採択多数。陳情、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情、採択多数。要望、政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める要望、不採択全員。児童生徒の関西万博2025遠足の安全面の確認についての要望、不採択多数。未来に輝く教育の街条例案の訂正を求める要望、不採択多数。意見書、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書、可決全員。
終わりの挨拶、16ページ。以上で声の議会だよりナンバー234を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は朗読ボランティアグループタンポポの笠幸でした。それでは次号までお元気で、さようなら。